縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、2月も第2週となりました。今朝のゲストも宮古島からです。電話でつないでおります。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの砂川純一さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日も宮古と那覇をつないでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、砂川さんは宮古島サテライトっていうことで、宮古島在住の皆様を主に相談に乗っていただいてるんですよね、くださってるんですよね。
はい、
はいはい、で砂川さんがアドバイスをして、良くなったよという事業者さんをご紹介いただきたいと思います。お願いします。
はい、本日はイタリアドンコリズムの望月直樹さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
実は望月さん顔分かんなかったら私もちょっと話しにくいなと思ってホームページを拝見したら、なんと私は望月さんのお店にお邪魔したことがあるということが分かりました。美味しかったです。
はい、どうもありがとうございます。
ねえ、もうね、宮古ではたくさんいろんなお店が今出てきている中で、もう大繁盛のイタリアンですよね。
はい、いえいえ、本当に小さなお店なので繁盛しているように見える感じといいましょうか。はい、でもおかげさまでなんとかやらせていただいております。
ちなみに望月さんはどちらのご出身なんですか？
はい、私出身は関西の京都からです。
京都ですか。宮古ですね、はい、京都も日本の、ね、はいはい、なんで京都から宮古島へ来ることになったんでしょう？
初めて宮古島に観光で訪れた時に、うん、イタリアのシチリア島とすごく雰囲気が似ていて、日本に帰ってきて自分の店をしようと思った時の、うん、どこにしようかと思ってた時にたまたま訪れたのが宮古島で、そこでイタリアっていうキーワードといいますか、なんていうかイタリアっぽさを、うんうん、宮古島で感じました。うん、
なるほど、一目惚れ状態ですね。
あ、まさにそうですね。
ねえ、とはいえ知らない宮古島に突然来て移住してお店作るって大変だったんじゃないですか？
そうですね、初めはそんなに、なんと言いましょうか、まあ、どういうところだろうって、まずは住んでみようというところから考えました。
うんうんうん、じゃあお店出す前にもどっかでお仕事してたりとか、あるいはその都を知るための、慣れるための時間もあったってことですか？
そうですね、初めは知り合い の、うん、お店というか、まあ、使ってないプレハブがあるから好きに使っていいよという感じで、
うんうん、
紹介していただいて、そこでまずどんなものかなっていう感じで、ちょっと軽い気持ちなんですけれども、
うんうん、
お店をちょっと始めましたね。
うんうん、そこはすぐうまくいった？
ちょっと外れてたっていうこともあったので、いろいろと、うん、まあ、苦戦をしながら集客とかそういったのも考えながらっていうやり方だったんですけれども、
うん、
それからそうですね、2015年、約5年前に下里通りという宮古島の中でも大きな通りの方に移転してきました。
なるほど。じゃあ、割と今のお話聞くとトントントンって来られたような感じなんですけど、どんな時に養老津の砂川さんに相談に行かれたんですか？
そうですね、今、まあ、さらに宮古島バブルとかそういうふうなことを言われる中で、
うん、
まず我々飲食店、
うん、
そして、うん、まあ、そのあり方っていうのにすごく僕自身にも何でしょう、疑問というか、
うん、
飲食店だからなんとかとか、うん、長時間労働とか、うん、飲食店だから休みがないっていう考え方がちょっと僕の中でも古いなというか疑問を持ったので、
うん、
まあ、経営のプロの方とかそういった方に、うん、そういうあたりから相談をしてみようと思ったのがきっかけでした。
じゃあ砂川さん、最初に望月さんがいらした時の相談内容とアドバイスどんなことだったんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、前回もそうですけども人材不足でやっぱり悩んでいるその業界でもありますから、まずはその現在のスタッフが安心して働けるような環境づくりを整えたいというようなところから相談始まりました。
そうですか。それに対してどんなふうなアドバイスとどんなふうな実践が始まったんでしょうか。
その時は法人化も同時に考えられてたんですけども、やはりその売上規模からまだ税制面でも、まあ、法人化するメリットはないということを申し上げまして、スタッフ参加型の経営体質にすべきなんじゃないかなと思ったんですね。それはどういうことかというと、やっぱり会社の経営発表会を実践していきながら、その参加型の経営をしていくと、その中でやっぱり今期の反省点、来期のビジョン、それを一緒に作り上げていきながら、働き続ける理由というものをですね、経営者とスタッフと一緒になってコミュニケーションを取っていくというような中から、その成長や仕事のやりがいというものを採用に取り入れたらどうかなというところでアドバイスいたしました。
じゃあ望月さん、あれですね、悩んでいた時にまさに的確なアドバイスをいただいたって感じですか。
そうですね、やっぱり思っていたことといいますか、こういう気持ちというか、今までの飲食店、僕もずっと料理人として働いてきたんですけど、そこで思ってた疑問って、やっぱりよくないよねっていうふうな教えていただいたというか、やっぱりもう少し広い目線、今他の労働状態とか労働環境っていうのも教えていただいたりっていうので、もっともっと改善していかないといけないなというふうに思いました。
なるほど。一番そのお話を聞いて、そうか、今までのってこれ良くないよねって思ったのってどういうところでした。
そうですね、やっぱり労働時間、労働条件ですね。もう早く、朝から来て夜遅くまで仕事するっていうのも、なかなか今はだいぶ変わってきたんですとは思うんですけれども、飲食店ではもう合ってないようなもので、そういった部分も変えていったり、あとは休日ですね、定休日週1回っていうのではなくて、もう少し増やしていこうっていうのも、僕自身も疑問に思ってた部分っていうのを、それをもう変えていかないといけないんだよっていうふうにも教えていただきました。
で昔ってやっぱりこのデッチ奉公から入って下積みをして、でその中からいろんなのをこう身につけていってみたいなのって、やっぱ職人の世界みたいなのがありましたもんね、きっとね。
そうですね、もう仕事は盗めっていうふうに教えられたんですけれども、今の時代はもうそういうのではないなっていうのが本当に思います。
それが相談に行かれたことでアドバイスをもらい、で実際実践されたんですよね。
そうですね、休みの部分であったり労働時間であったり労働条件というのを、飲食店だからというのではなくて、一つの働く職場として、考え直しました。
そうするとどんなふうに変化していったんですか。
そうですね、まずはやっぱり時間、長く仕事するんじゃなくて短くてコンパクトにっていうふうな、意識をまずみんなに持ってもらう、また、休みっていうのを今まで週1回だったのを週2回、プラスアルファの休みをもっと増やそう、その分仕事を一生懸命やりましょうっていう話をしたりとか、あとはそうですね、参加型の経営っていうのに僕は一番ちょっと、驚いたというか、目から鱗と言いますか、やっぱりしっかりした数字をみんなで共有する、そしてそれを目標にして、頑張っていくっていう、なかなか飲食店だとそこまで突っ込んだ共有っていうのはないんですけれども、それを僕も初めは迷ったんですけれども、教えていただいた通りちょっとやってみようと思って、実際に実践しました。
うわ、素晴らしい。砂川さん、嬉しいですね、こうやってすぐに実践してくださる方だったらね。
そうなんですよ、やはりその望月さんが今の経営課題が明確になってたっていうところがですね、やっぱり良かったですね。良かったというか、今の実践にやっぱりつながってるかなと思います。
これ本当に努力したなって思うとこって、砂川さんから見てどんなとこでした。
いや、やはりですね、今までのその経営環境を変えるっていうのは難しいと思うんですよ。で、経営発表にしても労働時間の短縮にしても、その働きがいを意識してそれをアクションを起こすっ ていうことがですね、やっぱり経営者としてそんな簡単にはできることじゃないなと思ってるんですけども、やはりその中で望月さんとお話したのはやっぱり望月さんの人生だっていうところはですね、お話しさせていただいてます。やっぱりそれがやっぱりお互いの人生においてどういうふうな、ショートカットの幸せに近づくのかというところからお互いお話ししながら、今回の時勢に移ったんじゃないかなとは思ってます。
なるほど。砂川さんも経営されてるし、経営者同士がその自分の幸せ、そして職員、社員の皆さんの幸せっていうことでこう本音で話し合っていったっていうところが一番大きかったんですかね。
そうですね。都の場合はお酒を飲みながら、こういう話ちょっとはするかもしれないんですけど、こういうシラフの状態でですね、真剣にその人生についてちょっと話しするっていうきっかけっていう、そうは多くはないと思うんですよね。
そうですね。
やっぱりそういう中においてやっぱり望月さんが反応してくれたっていうのは嬉しかったです
ね。やっぱりこうやってアドバイスをする専門家の方がいらして、で相談に行く方がいらして、お互いキャッチボールですもんね。どっちも真剣にこう、投げかけたりやったり、お互いがその、やり取りをする中で、相互に、また次なる方向性を見出したりとか、実践の場面を作ったりとかってなっていくような気がしますよね。
そうですね。やっぱりお互い、一度きりの人生なので、やはりコーディネーターの方もそういう心構えで、やっぱりしっかりと、しっかりとじゃないですけど、腹を割って話せるような関係作りから入ると、今回のように望月さんが反応していただいたというような流れになったかもしれません。
いやー、もうありがとうございます。その砂川さんにぜひアドバイスしてもらいたいと思う方、098-851-8460、那覇にございます沖縄県よろず支援拠点の電話番号です。こちらにお電話をしていただいて、宮古島に住んでいるんですけれども砂川さんに予約したいですということで、ご予約ください。砂川純一さん、そして、どんこりイズム店長の望月直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。